ご神君一つ、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなり。本当のことがわかるところから、心に湧き起こる心情を真にありがたしというのです。今の今まで難儀と思うていたことが、親愛とわかるとき、限りない喜びが湧いてくる。幸と不幸は神一重のものです。そこ深く静かに静かに湧きいずる愛の増し水汲みて沼場や。今の今まで難儀と思うていたことが親愛とわかるときと教えてくださいます。しかしそのなかなか今の今まで難儀と思うたことが親愛とわかる。ただ信心をしておればそれがおのずからわかる。いや、難儀の中を通っておればそれが親愛とおのずとわかる。というものではないように思いますね。やはりお話を聞かせていただく、あるいは信心の稽古をさせていただく、その中に初めて難儀が親愛とわかる。これは時間がかかりますね。確かにそれが誠の信心ではあると思います。師匠が教えてくださったこと、これはいわば誠の信心。その真の助かり、本当の真実の助かりを得るための道を師匠は教えてくださいました。けれどもやっぱりそれには時間がかかるということではありますね。なるほど、お米作りに例えれば、師匠はお米をそれこそ田を耕し、水をため、その稲をまず作らねばなりませんね。その稲を植えて、そしてそれが育てて収穫するまでのことを教えてくださったように思いますね。いわば米のお米の作り方を教えてくださったわけですね。しかしそのお米が田植えから始めて収穫ができるまでにはやっぱり時間がかかります。半年でしょうか。それ以上かかるのでしょうかね。田を耕すところから始めれば半年以上かかるのではないでしょうか。一年ぐらい見なければならないかもしれませんね。それが確かに真実の助かりにつながるものではあります。けれども今お腹を空かしている、一碗のご飯が食べたい、おにぎりが一握りのおにぎりを食べないと空腹でまあ動きが取れないというような人に、なるほど、一年後に収穫ができるようなその方法を教えても、まあせんないことですね。そのお米が収穫がある前に命が絶えてしまうことでしょうね。まずはそれこそ教祖様が願う氏子におかげを授け、後に話をして聞かせるといったようなことをおっしゃっておられますけれども、今お腹を空かして困っている人、その人に半年後一年後にお米ができる、あるいは今からお米を、その今お腹が空いている人にお米を与えて、ご飯の炊き方を教えて、そこにはもちろん電気があったり必要であったり、お釜が必要であったり、焚き火も必要なわけですね。 そういう道具を集めて初めてご飯が炊けるという、そのご飯の炊き方を教えたり、お米の作り方をそれこそ一から教えたとしても、確かにそれが真実の助かりであるには違いありませんけれども、今現にお腹を空かしている人にはあまり役には立たない、その教えに耳を傾けようとはしないということではないでしょうかね。またそれでは助けることにもならない。いかに本当のことを伝えたからといって、もうそのお米ができる頃、ご飯が炊き上がるまでに亡くなってしまっていたら、もう元も子もないわけですね。ですからまずはお腹が空いている人には、一碗のご飯を、一握りのおにぎりを、まあいただいてもらうということがまずは先決ではないのでしょうかね。取り次ぎ者として、なるほど、お米の作り方を伝えさせていただく、それはそれで結構です。それがそうあらねばなりませんね。いつまでもおにぎりを与えて食べていただくというのがいつまでも続いていたのでは、本当の助かりにはなりませんから、ご飯の炊き方、お米の作り方を自らが実践する、そこまでまあ導いていかねばならないことは重々確かなことなのですけれども、その手前に今お腹を空かしている人、今ご飯を食べないとそれこそ息絶えてしまうような人、そういう人たちにはやっぱりおにぎりの一つでもいただいてもらうような、そういう働きをいただいてもらわなければならないということになりますね。まずはそれこそ今困っている人、今難儀をしている人、その人にその今の難儀を少しでも和らいでもらい、そしてそこから、なるほど、この難儀は親愛の表れであったと分かるようになるところまでの、まあお手伝いというのでしょうか、いうものをさせていただかねばならないというように思いますね。その難儀が親愛と分かる、一足飛びに分かるとは思えませんね。やっぱり時間がかかります。お米を作るのでも半年一年、田を耕すところから始めればかかるわけですからね。そこまで飲まず食わずで辛抱しろと言われても、それは無理な話だと思いますね。まずは今しのげるだけのものをやっぱりいただいていただかねばなりません。そしてそこから真実の幸せへと目覚めていただく過程を通っていただかねばならないように思いますね。そのお手伝いをさせていただくのがやっぱり取り次ぎ者ではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。